ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。ご案内、吉良武雄です。先週に引き続き経済学部経営学科准教授三富祐樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は先生の専門分野を詳しく教えていただきたいと思います。まずはその概要いかがでしょうか。
今現在2つの研究やっていまして、はい、1つはまあ自分でやってる研究なんですけれども、まあ、タイムプレッシャー、まあ、時間圧力とも言うんですけれども、はい、まあ、皆さん何かしら期限を設定してその期限ギリギリになってくるとすごく焦ると思うんですけれども、それをタイムプレッシャーと言います。
なるほど。
でそのタイムプレッシャーがまあ消費者の行動にどんな影響を与えてるのかなっていうところをまあ研究しているのがまず1つ目になります。
はい、タイムプレッシャーですね。
はい、はい。で2つ目はですね、筑波大学の佐藤先生という方と神奈川大学の徐先生という方と3人の共同研究なんですけれども、はい、ジャパニーズウイスキー、まあ、いわゆるサントリーさんの山崎とか響きとか、はい、まあ、日華ウイスキーさんの余一とか竹鶴とか、まあ、そういったウイスキーのことをジャパニーズウイスキーというんですけれども、
高級なやつ、
まあ、そういうのもありますけれども、もちろん、はい、ジャパニーズウイスキーがまあ今世界的にもすごくまあ有名になっているので、まあ、そういったところで海外とのどういう競争力っていうのがあるのかっていったところだったりとか、そのためにどういった経営学的なことをやっているマーケティング的なことをやっているっていうところを明らかにするという研究をやっています。
はい、日本柱と。
はい、そうです。
まずはその一つ、タイムプレッシャー、時間圧力の研究について詳しいお話を頂戴したいんですが、はい、なぜですねこのタイムプレッシャーを研究しようと思ったんでしょうか。
修士課程の時にですね、はい、ちょっといろいろ事情があって飛行機に乗る時があったんですけれども、はい、搭乗時間ギリギリになった時にお土産を買い忘れたことに気づいて、
お土産、はい、
でお土産をまあ急いで買っていかなきゃと思ったんですけども、まあ、時間がないので、はい、焦ってこうちゃんと味とかそういう本当だったら値段とかそういうとこちゃんと見ればいいのに、まあ、量だけとりあえず人数分あればいいやっていう形で買ってしまったせいで、はいはい、その後お土産渡した人たちにあんまり美味しくなかったねみたいなことを言われてしまってはい、なんでこんな失敗しちゃったのかなっていうふうに振り返った時に、うんうん、あ、そうだ、搭乗時間がギリギリで焦ったんだっていうところがまずそこの気づきだったと。
時間圧力、タイムプレッシャーをであれば研究してみようと。
そうですね、面白い概念じゃないかなと思って研究を始めています。
はい、改めてご紹介いただければ。
そうですね、まあ、タイムプレッシャーっていうものに関しては、うん、心理学の分野とかでも古くからやられていることで、はい、まあ、皆さんもいろんなところでタイムプレッシャーを感じているんだと思います。うん、学生さんだと試験やってる時にもう試験時間残り少ない時にどうしようとかって焦ったりすると、あ、まあ、いつもと違う解き方をしたりとか最終的には勘で勝負するみたいな形で、はいはい、焦ってるとやっぱり考え方が変わっちゃうっていうところがありまして、うんうんうん、まあ、そういうところがあるとよくあるのが、いきなり初めてこの状況でタイムプレッシャーを感じたらやっぱりミスしちゃったらネガティブなことが起きてしまうのが、まあ、よく言われていることで、はい、まあ、それでも、まあ、特に期間限定セールとか、そういったものっていろんなところでたくさんやられているので、うんうん、皆さんそろそろ慣れてきたと。そうすると、まあ、タイムプレッシャーを感じ始めたらもうこのやり方でもとっとと決めてしまおうみたいな形で、うんうん、むしろ購買しやすくなってしまうっていうようなポジティブな効果があったりなんていうことが分かってきてます。
経験値が上がったと。
そうですね、やっぱり期間限定セールだともう毎年この時期には絶対に期間限定セールがあるよって消費者も経験もうイベント化してきちゃってるのがあって、そういう意味で慣れてきちゃったっていうのは大きくあります。
何月何日までにとか、何時間セールとか、そういうことですよね。
そうですね、やっぱり期間が決まってるってなると、まあ、例えば期間限定商品なんかになるとその期間が過ぎたら手に入んなくなっちゃうから、うん、まあ、そこでもうその手に入んなくなるって失敗したくないっていうのだったり、その期間の時だけは安くなってるので、はい、元の期間に戻っちゃったら損するっていうふうに思ってしまうので、うん、まあ、そこでやっぱりプレッシャーを感じやすくなる側面は大きいです。
損得の考え方
もありますね、まあ、やっぱり、あとはそうですね、どういうふうに時間の表現をするかっていうところも結構面白い部分なんだと思います。
時間の表現、
はい、よくやられているのは何月何日から何月何日のなんとかセールみたいな形っていうのは多いんですけれども、企業さんによっては何月何日までで最初の始まりを出さないとか、はい、もしくはもう残り何日だよっていう風に出すやり方とかもあって、まあ、そこら辺の違いってまだ全然研究がされていない分野でもあるので。
そうなんですね、はい、その表現の表示の仕方によって例えばどれだけ売上が変わるかとか、そのあたりの研究があまりなされてない、
あまりなされていなくて、まあ、何月何日から何月何日っていう表現は、まあ、皆さん今だからそう何月何日までだから、あ、じゃああと何日あるよね っていうふうな形で、まあ、理解をするんですけども、はい、直接的に何日っていうふうに言われると、うん、人によってあまだ時間があるなっていう人と、うん、あやばいもう時間がないなんていうような人も出てくるっていうところで、うん、まあ、その与え方だけでもやっぱりそこの消費者の行動がちょっと変わりやすいところでもあるかなと思っています。
で、あとその期間が過ぎた場合手に入らないかもしれないっていうところって結構大きいですよね。
そうですね、特に期間限定商品の場合はそれが大きくて、うんうん、大半の期間限定商品ってやっぱりあの再販みたいなことあんまりないので、うん、そうするともうその機会過ぎたらもう一生手に入りませんっていうところで、はい、まあ、そこの部分が大きいからこそその商品に対して魅力が高まってしまうというところで、うん、まあ、期間限定商品ってやっぱりいろんなところで買われやすいですし、うん、同じようなところでいくと地域限定の商品であったりとか、うん、そういうのもかなりやっぱり売り上げにつながったりするっていうのはありますね。
損得得な感じを出すということでは、いついつまでに買えばこれだけの得点がついてきます、はい、
そうですね、それも同じ感じですね、
っていうのもありますよね、はい、例えば住宅なんかだったら電化製品100万円分プレゼントとか、
あ、はいはい、あります。
車だったらいついつまでだったらあの5万円分のカーアクセサリープレゼントとかなんかね。
そうですね、もうそれも同じで、そういった特典っていうのもやっぱり限定っていうのついてて、やっぱり日本人ってやっぱり限定に弱いんだと思うんですけども、そういう限定でもう手に入らなくなっちゃうっていうところで、まあ、惹かれる、より惹かれてしまうっていう部分は我々消費者によくあるところだと思います、
はい、先生の研究、まず一つタイムプレッシャー、時間圧力について、例を示していただきながらご説明を頂戴しました。さあ、そしてもう一つですね、ジャパニーズウイスキーの研究、
はい、こちらに関しては、2000年代前半になって、あのジャパニーズウイスキーというのはサントリーさんの山崎とかが国際的な、うん、まあ、コンペティション大会で、まあ、金賞を取ったりしてすごく知名度が上がって、うん、もう今だとあの山崎とかっていうと百貨店とかに入ってもすぐ売れちゃうとか、売ってたとしても定価の数倍の値段で売ってたりとかっていうね、かなりあの高価になっているというか手に入りづらくなっているという形になっていて、非常に、まあ、飲んだこともありますけれども美味しいウイスキーなんですけど、今消費者は手に入れられないという状況になってます、
先生ウイスキーお好きですか？
僕は大好きです。大好きだからこそ今、うん、あの大好きな先生方と一緒にそのこの研究をやっているという段階でして。
そうなんですね、はい、その筑波大学の佐藤先生と神奈川大学の女先生もウイスキーがお好きと。
そうです、ウイスキー大好きな3人でやっております。
そうですか、その3名様でお飲みになることも。
そうですね、
飲みながら仕事みたい。
いや飲みながら仕事というわけではないですけれども、まあ、あの縁あって蒸留所さんとかでもお話を聞いたりもするんですが、はいはい、そういう時にやっぱり飲まさせていただくということはあったりします、
はい、ジャパニーズウイスキーというのはでもそんなに前からではないですよね。最近ですか？
ですね、あの言葉自体はですね、見ていくとやっぱり2000年代ぐらいにはもう使われ始めて、
うん、そうですか、
もうちょっと前から使われてはいるみたいなんですけども、やっぱり知名度が上がったのはやっぱりそのサントリーさんとかが賞、うん、まあ、を取り出した2000年、はい、3年あたりとか、あとマッサンNHK だ、あれあたりでですね、やはりウイスキーと知名度というのは全体的に上がっています、
何をもってジャパニーズウイスキーというんでしょうか？
それなんですけれども、はい、2021年の2月にですね、あの日本洋酒酒造組合さんというところがですね、自主基準としてジャパニーズウイスキーの表示に関する基準というものを出しまして、うんうん、まあ、あの詳しくはそこのところを皆さん読んでいただきたいんですけれども、まあ日本国内の水とか麦芽とか穀類使って日本で蒸留したものっていうのが、まあ、ジャパニーズウイスキーなんだよという、まあ、概要なんですけども、という形で今自主基準ができています。
あ、逆に言えばそれより以前は2021年っておおむね1年前、
そうですね、
よりも前はジャパニーズウイスキーの基準がなかった。
そうですね、自主基準ですらなかったので、あのいろいろ問題が起きていて、例えばあの焼酎とかをあの海外アメリカとかに持って行って、焼酎を日本のウイスキーだよっていう風に、ジャパニーズウイスキーだよっていう風に売っちゃっているようなこともあったりとかっていうので、かなり問題になっていますね、やっぱり。
あ、分からないですもんね、焼酎だってね、
はい、ライスウイスキーって米、あの焼酎って米とかのあるんで、ライスウイスキーだよみたいな感じで売ってたりもしますね。
そうですか、まあ、でも今はその基準ができたのでそういうことはできなくなった。
いや、それもですね、日本国内の中なんです、これ
自主基準だから、
自主基準だから、なのでまだおそらく海外ではそういう悪質な売り方をするような業者さんとかもいたりもします、
まあ、これでも一つそのマーケティングという意味から言うと、ブランド、ブランディング、はい、ジャパニーズウイスキーと いうことになるわけですね。
そうですね、まあ、今まで普通にブランドっていう風になると、やっぱりあのどこどこさんの企業さんがずっとこのブランドでこうやってきたっていう積み重ねがあってのものなんですけども、あのいわゆるジャパニーズウイスキーとか、まあ、地域とかがつくのっていうのは地域ブランド、まあ、ここら辺だと上州牛とか赤木豚とか、まあ、そういった地域の名前がつくような地域ブランドっていう風になると、やっぱりですね、そういう基準がない状態でそういう悪質なもの出たりとかっていうところでブランドに悪い影響が出ちゃうので、まあ、そういう意味ではその基準が出たっていうことで、まあ、今までとはブランドに対する消費者の認識が変わってくるっていうところになるかと思います。
ということは、さらにジャパニーズウイスキーの国際競争力を高めていくには、より厳格な基準が必要になってくる。
そうですね、まあ、自主基準、今まだ自主基準ですけれども、これがもしちゃんと法整備されて、もうこういう要件守らないのはジャパニーズウイスキー名乗っちゃいけませんなんていう風な法律、まあ、スコットランドとかだと、まあ、スコッチとかだとそういう風にできてるので、そういう形になるとまた変わるんじゃないかなと思います。あのワインとかだとボルドーワインなんかもかなり厳格なものができて、だからこそあのよくボルドーワインの解禁の時とかってやっぱりイベントが開かれたりするぐらいなので、はい、まあ、そういう意味ではやっぱり基準というか、まあ、ちゃんとした法っていう形でそういう要件が整備されないと、まあ、ブランドとしても大変なのかなと思います。
まあ、世界的に注目を集めているジャパニーズウイスキーですけれども、まあ、これ製造の方と販売の方とかいろいろあるかと思うんですが、はい、商品製品の特性を考えると、国際的な評価が高まってきたからとは言っても、それがこうすぐに増産増産という形にはならないっていう面もありますか。
そうですね、まあ、ウイスキーという商品自体が、まあ、蒸留をしてそこから最低3年間はですね、寝かせて貯蔵して、そこで、まあ、あのウイスキーらしいあの色がついたりとか、はあはあ、味わいが出るっていうのがあるので、あの貯蔵が欠かせないんですね。でもそうするとやっぱりあの仕込んでから最低3年は寝かせなきゃいけないし、あのもっといい商品だと、まあ、十何年とか、はい、ある山崎18年とか、ね、そういう形だともっと熟成させなきゃいけないので、
飲んだことない
ですけど、やっぱりそうするとそれだけどんどんはい、あの貯蔵する量も少なくて生産量も下がっていってしまうので、あのいかに皆さんがこれいい商品だから飲みなよって言っても、まあ、製造が間に合わない、3年前から見越して、最低3年前から見越してないといけないっていうところは非常に難しいところですね。
はい、わかりました。最後に先生の今後の研究の方向性、事業の方向性など伺えますか。
そうですね、研究の方向性としてはもう今先ほどまで喋ってたタイムプレッシャーとジャパニーズウイスキーの研究をより深めていって、もっと面白いことを皆さんに伝えられるようになりたいと思ってます。で、学生さんとの関わり、教育というところでいくとですね、自分の興味持っていろんなことを研究したりとか、まあ、将来活躍、企業で活躍してほしいと思ってます。
ラジオゼミナール、2週にわたりまして非常に興味深いお話を伺えました。高崎経済大学経済学部経営学科准教授、三富祐樹先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のご案内は木田武雄でした。